おはようございます。今日もお一人お一人を心から歓迎します。ようこそいらっしゃいました。今日からは、ヨハネの福音書という、ものに入ります。で、私たちの教会では、創世記から黙示録まで、創世記というのは聖書の一番最初の書物です。全部で、66の、本が入ってるんですけど、で、それの一番最初が、創世記と言われるものです。で、一番最後が黙示録、ヨハネの黙示録というものです。で、それを、このずっと聖書を1ページ目からコツコツ学んでます。12年前に始まりました。12年前の4月の2週目かな、にこの創世記の1章の1節を始めて、12年かけて、皆さんのこの聖書を見たらこのページがわかると思いますけど、これをずっと1年間52回の、日曜日を使ってここまで来ました。あとどのくらいかかるか、あともうちょっとですねで、なので今日はこのヨハネの福音書ですけど、なのでこのずっとコツコツやってきている中での今日はヨハネの福音書の一章です。で、ヨハネの福音書、ヨハネのってなってるので、このヨハネという人が、この著者です。で、福音書というのは全部で4つあります。私たちもすでに学びましたけど、新約聖書の最初、マタイの福音書、マルコの福音書、ルカの福音書、そしてこのヨハネの福音書です。で、基本的に福音書というのは何かというと、イエス・キリストの生涯をそれぞれの視点で、書いた、記録したのがこの福音書です。で、読者というのがそれぞれいますので、で、誰に向けて書いたかっていうので、その書き方が変わってきます。このヨハネの福音書というのは、その特定のというよりも、この、しかもクリスチャンに向けて書いてるわけでもなく、そのすべての人に向けて書かれているっていうのが特徴です。他はユダヤ人に対して書かれてたり、ギリシャ人、非ユダヤ人に対して書かれてたり、そうやってその分かれてたんですけど、ヨハネの福音書というのはすべての人が対象で、特にギリシャ圏の人たちですけど、で、かつ、信じてる人、信じてない人、関係なく、この福音書を書いたというのが、他の福音書とはちょっと違うかなと思います。で、彼は、イエス・キリストの弟子の12人の一人なんですけど、この人だけです。最後まで自分のその一生というか、その、全うしたのはみんな全うしたんですけど、その自然に亡くなったのは彼だけです。あと全員、11人、そうですね、11人は、ユダを除くですけど、は、全員殉教してます。捕まえられて、処刑されてます。だけど、ヨハネだけが残りました。で、ヨハネの黙示録というのはこれの後に書かれているんですけど、ヨハネの福音書というのはそういう意味で一番最後、彼がイエス・キリストと一緒に3年半過ごして見たイエス・キリスト。その後、いろんなところで新しい教会が立っていって、多くの人たちがイエス・キリストを信じて、そしてその御言葉の、この言葉の力であったり、また神の力であったりというのをそのいっぱい見て、で、自分も迫害されて、自分もその、彼は言い伝えによると、この熱せられた油にぶち込まれたんですよ。それで奇跡的に死ななかったんですよ。そういう人です。で、それを全部通過して自分の人生をその振り返った上で、イエス・キリストという方はどういう方だったんだろうかっていうことを書いたんですよ。なので、他の福音書と違うところはもう一つあって、その出来事をただ淡々と書いているだけではなくて、この出来事がそのどういうイエス・キリストという方がどういう方なのかということを説明しているので、そのこの出来事はこういう理由で起こりました。イエス・キリストがその神の御子であり救い主だから、だからこういうことが起こったんですっていう、その物事と出来事と、それはイエス・キリストという視点を通してだから起こったんですよっていうことを説明しています。だから全然読んだことのない人はね、これから読んでみてください。一つでもいいので、最初の。マルコは少ないから、マルコを読むのをお勧めしますけど、マルコの福音書とヨハネの福音書っていうのはだいぶ違います、書き方が。なので、そのような意図があります。で、このヨハネの福音書が書かれた目的であったり、テーマというのは、 そのヨハネが実際にもう書いてます。この福音書の中で20章の31節にこうあります。しかしこれらのことが書かれたのは、全部で21章なんですけど、まあ最後の方で、ヨハネは自分のコメントとしてこう書いてあります。イエスが神の子、キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの名によって命を得るためであると。だから、これを読む人が、あ、イエスという方は確かに神の子だったんだな、確かにキリスト救い主なんだな、ということが分かるように書いたという話です。そして、イエス・キリストを信じたら、その命が与えられるんだって。で、聖書の言う命っていうのは、この肉体の生物学的な命っていうよりも、もうちょっとその意味があって、その、この命とか関係の、神との関係の質なんですよ。神とどれだけその神が愛してくださっていることを受け取って、そして喜んで、そこに平安でいられるかというのが命なんですよ。ずっとなんか落ち込んでいて、なんか暗くて、その罪悪感とか罪責感に苛まれているような、その生き方には命がないんですよ。生き生きしてないんですよ。だけど、いろんなその苦しみとか、さっきも言ったように、ヨハネはものすごい迫害を通過したんですよ。自分のその同僚というか同じ人たちはみんなその殺されていったんですよ。その中で彼はその喜びとか平安を失ってないんですよ。よりこのイエスがそのキリストだって、イエスが救い主だって、それをその確信がぶれてないんですよ。彼のその人生を重ねるにつれて、どんどんその確信が強くなっていってるんですよ。で、その経験とかその知識とかをその寄せ集めて、そのこの福音書を書いてるんですよ。だから、ヨハネの福音書というのはものすごく、エキサイティングです。で、このヨハネの黙食のテーマというのはいろいろと考えることはできるんですけど、今回の何周するか、あと何周できるか分からないですけど、今回のこのヨハネの黙食のテーマは、そのイエス・キリストです、当然。で、このイエス・キリストは永遠の命を与えるんだって、その神との関係を、健全な関係を、永遠にわたって与えてくださる方、永遠の命を与えてくださる神の御子であるイエス・キリスト。それがこのヨハネの福音書の、まあ、今回私が学ぶこのシリーズのテーマです。一言祈ります。天のお父さん、今日からこのヨハネの福音書を学びます。どうか私たち一人一人をお助けください。弟子のヨハネがこの生涯の最後にこの福音書を書きました。イエス・キリストが確かに救い主であり、イエス・キリストが確かに神の御子であること、それを分からせるために、そしてこのイエス・キリストを信じたら、聖書が約束している永遠の命を、永遠に続くあなたとの互いに愛し合ったり、そしてあなたに良くしていただいたり、そのような関係を、与えてくださるということ、それを私たちもこの福音書を学びながら理解できますように、頭での理解ではなく、だけではなくて、どうかこれが私たちの毎日の日常生活の中に残りますように、私たちの日常生活の考えや行動の指針となりますように、どうぞ導いてください。また、御言葉を分かち合う私にも、どうかあなたの力と知恵が今日もありますように、あなたが語ろうとしておられることを余すところなく分かち合えるように助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。まず、ヨハネの一章の一節。はじめに言葉があった。で、言葉という言葉、単語。これはギリシャ語でロゴスって言います。で、ロゴスというのは単なる言葉っていう、その日本語で言う単語とか言葉っていうものの以上の意味があります。で、その哲学的なんですよ。このロゴスっていう言葉は。普通の言葉ではなくて。で、プラトーとか、ソクラテスとか、あの辺がこれを扱ってるんですよ。高校生になったらやるかな?やってるかな?で、その哲学の中でこのロゴスというのがあって、ロゴスというのはどういうものかっていうと、この宇宙というのはあまりにもその秩序正しくできていると、その当時のギリシャの哲学者は思ったわけですよ。考えたわけです。だから何かしらの意思があって、この宇宙の秩序を守ってるはずだと。これがいきなりなんかアウトオブノーウェア、いきなり現れたっていうことはないでしょうって。こんなにその秩序正しく動いてるのは何かの意図があるはずだ、意思があるはずだ。それが ロゴスなんですよ。ギリシャ人の言う。この宇宙を支配しているような、秩序を保っているような、この理性的な法則で、世界中にこの存在する、その神という方の、この、なんか、臨在というか存在。それをロゴスという言葉というふうに表したわけです。旧約聖書もその言葉っていうものに関して、旧約聖書というのはヘブル語で書かれていて、そのユダヤ人たちの文化とか、その彼らの、まあ彼らのというか、その神がイスラエルのために教えたこの言葉についての理解が書かれています。例えば、イザヤの55章の11節。そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。面白いですよね。言葉を送るんですよ。だけど言葉がなんか成し遂げるんですよ。私が言葉を成し遂げるじゃなくて、言葉が成し遂げるんですよ。神の御心を、神の計画を。だから、この、創世記の一章の一節には似たようなことが書いてあります。はじめに神が天と地を創造したって。で、神はその言葉によってこの天と地を創造したことが書いてあるんですよ。光あれって言ったら光ができたって。で、そのようにその言葉というのは世界を創造した神の力であり、神の御心、神の計画を成し遂げる力なんだって。それをその言葉というその単語にヨハネは集約してるんですよ。で、この言葉というのは初めに言葉があったと。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方は初めに神と共におられた。だからヨハネはこの言葉というものを、ロゴスというものをこの哲学的な言葉を使って説明しようとしてるんですよ。で、この言葉、ロゴスというのは、初めにあったものだって。初めに神が天と地を創造した。12年前に私たちやりました。創世記の一章の一節、一番最初です。聖書の一番最初のそのフレーズがこれです。初めにです。で、ヨハネの福音、ヨハネも初めにっていう言葉を使ってます。これは意図してますね。で、この世にあるすべてのものが存在する前から神がおられるという考えなんですよ。その、初めに神はっていうのはね。なので、このロゴスは、この世界が全部何かを誕生する前に最初からいたもの、存在したもの。それを、この言葉、ロゴスというふうにしてるわけです。で、そのロゴスは神と共にあって、言葉は神だったと。二節に面白いことが書いてありますよ。この方はです。だからロゴスというその言葉というふうになってますけど、この方というふうに言ってるので、その人格があるんですよ。まあ実際には神の格って書いて神格でしょうけど、この世界が始まる前から神と共におられた存在で、この方というのは、そして神であられる存在なんだって、この方というのは。で、この方というのは、この私たちが今日学ぶ全体を通して理解できますけど、この方がイエス・キリストなんだって、ヨハネは説明します。だからイエス・キリストって誰ですか？どんな方ですか？こういう方です。で、今日このイエス・キリストについて、イエス・キリストという方について、これから学んでいきます。イエス・キリストは神であり、目に見えない神を見える形で表された方です。神というのは目に見えないんだけど、イエス・キリストを見たら、だから福音書とかを読んでみると、神がどのような方なのかということを知ることができます。神のその恵み深さとか、憐れみ深さとか、で、愛とか、そういったものがイエス・キリストのその言動を見るとわかります。イエス・キリストは神の本質とか、神の意思、考え方とか、また神の力というのをその完全に表された方なんですよ。三節、すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもないと。この方、つまりイエス・キリストが言葉であるイエス・キリストがこれ全部作ったんだって。で、神が創造したんだけど、言葉によって光あれって言った時に、光あれって、光ってすごいですよね。私の考える光と皆さんが考える光っていうのはもしかしたら違いますよ。想像してみましょうか。光じゃなくて、みんながわかりやすい、リンゴ。はい、想像しました、今、リンゴ。 どんなリンゴか。赤いのもあるし、青いのもあるし、大きいのもあるし、小さいのもありますよ。木になってました？それとも手に取ってました？この意図するものっていうのは、考えてるものっていうのが、その、じゃあリンゴね、リンゴ書いてって言ったら、それぞれ違うリンゴ書くと思いますよ。だけど、神が光あれって言ったら、その神が考えておられるその光をイエス・キリストは完全に再現できるんですよ。だから、その調和してるからね。神とイエス・キリストは。そのような方です。だから、神が作った、神が、はじめに神が天と地を創造した。でも、実際はその、動いたのはイエス・キリストなんですよ。で、コロサイの一章、前に出ます。15節から17節ですけど、長いので半分に切ってあります。巫女は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。なぜなら、万物は巫女にあって作られたからです。同じこと言ってますね。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も、主権も、権威も、すべて巫女によって作られたのです。万物は巫女によって作られ、巫女のために作られたのです。巫女は万物よりも先に存在し、万物は巫女にあって成り立っています。で、イエス・キリストがその全部を調和させてるんですよ。ロゴスですよ。ちょっと科学の話していいですか？ノート取ってたら取ってもいいけど、多分意味わかんなくなりますよ。イエス・キリストの創造がどれだけ大きいのかっていう話をしたい。皆さん、家からここまで歩いて来られますか？この坂結構辛いですからね。近かったらいいけど。この久米島ってちっちゃいんですけど、久米島の中でも全部歩こうとすると大変ですよね。久米島一周とか歩いてやったことのある方はもうわかると思いますけど、一周するだけでも相当大変ですよ。半周でも大変です。だから地球ってのは私たちのそのサイズからすると、人間のサイズからすると結構でっかいです。でも、太陽がありますよね。太陽の中に地球ってどのくらい入るか知ってますか？130万個入るんですよ。意味わかんないですね。太陽って超でかいですよ。銀河系で一番でっかい星なんですか？アンタレスですね。アンタレスは、地球、じゃない、ごめんなさい。アンタレスは、太陽が64個入るんですよ。アンタレスすごいね。で、もうちょっと大きなのがあります。ヘラクレスっていうのがあります。ヘラクレスは、このアンタレスを1億1000万個入れることができます。ちなみにこのヘラクレスは、全部の今分かっている中での宇宙での星の中で5番目に大きい星です。どんだけでかいかです。でも神は何て言ったかは覚えてますか？私たち一人一人に対するその愛というのは、この地球上のすべてのその浜辺の砂を集めてもまだ足りないって。それぐらい私たちのことを神は考えておられて、神は計画しておられて、私たちのことを愛しておられるって書いてあるんですよ。こんなでっかい宇宙のそのちっちゃいちっちゃい地球の中のちっちゃいちっちゃい久米島に住んでて、久米島でもでっかいと思えるぐらいこんなちっちゃいものなのに、このすべてを作った方が私たちのことを愛してるんですよ。どういうことでしょうね。それを表すためにイエス・キリストを送ってくださったんですよ。私たちが神に対して心を閉ざしてたり、神の正しさにその基準にクリアすることができないから、神の正しさで生きることができないから、私の中に神の前に罪を犯してるんですよ。悪いものがあるんですよ。罪があるって、悪いものがあるってことは罰せられないといけないんですよ。だけど私たちがその罰を受けるのを神はかわいそうって思ったんですよ。それでイエス・キリストを世に使わして、これ全部作った方を地球に使わして、よく入りましたね。人間のちっちゃい子の、さすが神ですよ。何でもできる。その方が私のために十字架にかかったんですよ。私の罪が許されて、私がその罰せられないようにご自分がその罪を負って、ご自分が私の罰を受けてくださったんですよ。あの十字架というのはそういう意味ですよ。どれだけ何が何だかわからないぐらいのスケールですよ。神の私たちに対する考えや愛というのは。 逆にイエス・キリストが創造したのがどれだけ小さいかの話しましょうか。水というのは、水の原子ね、じゃあごめんなさい。水の分子というのは、水素原子2個と、酸素原子1個、H2O、当てた?の、からできてます。よね。で、原子とか、分子とか原子ってめちゃめちゃちっちゃいです。なので、この原子というのを、ちょっと大きくしてみましょう。考えてね。砂浜の砂粒ぐらいの大きさにします。で、一滴の水を垂らします。その一滴の水に含まれている、この原子というのがどのくらいあるか。その原子の大きさを、浜辺の砂粒一個に変えて計算すると、どうなるかわかります?幅30センチ、高さ800メートルの壁ができるんですよ。それが、サンフランシスコからニューヨークまで壁ができるんですよ。日本で考えると沖縄から北海道まで行って戻ってきて名古屋ぐらいまでです。800メートルってわかりますか?東京スカイツリー武蔵よりも高いんですよ。それぐらいのこの原子っていうか、このいっぱいいろんなのが入ってるんですよ。えぐいっすね。でも私たちのこの理解を超えるんですよ。そのような方がこの言葉であり、そのような方が私たちのために死んでくださったって言って聖書は言ってるわけです。学校では進化論というのを教えます。すごく私には違和感があります。なぜなら、進化論というのは、これは科学的に正しいというふうに証明されてないからです。論だから。万有引力の法則。それは僕信じますよ。だって法則だから。上に投げたら下に落ちますよ。質量保存の法則。これも法則だから、その通りですよ。でも、論じゃないんですよ。万有引力の論。だったらどうなるか分かんないです。だから論であるがゆえに、論である以上、進化論も創造論も神が作ったという、それも同レベルで語られるべきですよ。で、この地上でのこの世界のいろんなものを見て、その科学でいろんなものが分かってくれば分かってくるほど、私の中ではですよ、神がこの全てを作られたっていうふうに考える方が楽です。なんでこんなのができるんだろうか、なんでこんな細かい、なんでこんなでっかいものができるんだろうかって、要は神がおられて、神が、あ、じゃないか、言葉で作ったんですよ。で、意図して作ったんですよ。だから私たちにもその生きる意味があるんですよ。それぞれがここにいる意味があるんですよ。私も、ああそうですねって私は思います。だけど進化論だと、何千何億年前に何かが起こって、こんななってこんななってこんななってっていう、私ね、進化論本当に、その人をバカにするわけじゃないんですけど、全くね。だけど、ある意味、すごいなって思うんですよ。よく信じられるなって。私よりも信仰深いですよ。だって相当な信仰がないと、そんな何億分の1の確率を信じることできないもん。私そんな信仰ないので、神が全てを作ったっていうふうに、あ、そうですねって、その方が楽っすって。私の理性はそう言います。それは置いといて。4節。この方に命があった。その命、この命は人の光であった。だから生物学的な命というだけではなくて、命そのものですよ。さっきも少しお話ししましたけど、健全な神との関係に命があるんですよ。神がこれほどまでに、この全てを作られた方が、この全てを作られた方を犠牲にするほど、私のことを愛しておられるというこの愛は、なんて言っていいかわかんないです。言葉で言い表すことできないですよ。私がどんなにしょぼくても、私がどんなに下手こいても、どんなに馬鹿にされようと、どんだけ自分のこと自己評価が低かったとしても、神は私のことを愛してくださってるんですよ。そんなありがたいことないですよ。そしてその神の愛を知って、愛されてるからありがとうございますって感謝が生まれるし、平安が生まれるし、そうすると神が喜ぶことをやりたいなって思うようになるし、そしたらその私の生活の中に、人生の中にこの質というのが生まれるんですよ。命というのが生まれるんですよ。 そしてこの命は永遠に続くんだって。またこの命は人の光だって。光あれって実際の光でもありますよ。そして私たちのこの霊を照らす光でもありますよ。私たちの本当の心の状態を照らすんですよ。お互いの光でお互い照らし合ってたら、自分の暗さに気がつかなかったりします。トイレとかに100ワットの、明るい電球使わないのには理由があります、きっと。もう言わないけど、これ以上。あまりにも正しい人とか、私たちのその周りでも仕事とかでもそうですけど、あまりにもなんか仕事ができる人とか、正しい人とかが出てくると、なんか引け目を感じるんですよ。その人が光るからですよ。だから自分の中にあるその闇とか、自分の中にあるこの怠慢とか、自分の中にあるこの悪いものが、その人の光によってあらわになるので、それが嫌なんですよ。だから、その人のことをなんか、いじめるんじゃないけど、あっち行けって言ったり、自分の内側がバレたくないからですよ、そういうのって。でも、イエス・キリストは、この人の光で、その全てを照らすんですよ。で、イエス・キリストの前に立ったら、私のその、心にある一切の、その、汚れとか罪とか、悪い考えとか思いとかっていうのは、全部さらけ出されるんですよ。だけど、そういう人は幸いだって。そうやって自分のその内側を、照らしてもらって、こんなに汚いのかっていうことが分かって、うわぁ、ダメだ、もう私終わってるじゃんっていうふうに、その自分に悲しむものは幸いだって。その人は慰められるからだって。そのあなたのために、その私のために、だからこそ私の心を洗うために、だからこそその私がその罪から救われるために、神がイエス・キリストを、この宇宙のすべてを作った方を使わしたって。その方の命を私の代わりに私のこの私を罪からあがなう買い戻すために支払ってくださったって。そりゃこの全てを作った方の命であれば何でも交換できるはずですよ。5節、光は闇に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。闇が光に勝利することないし、光が闇に負けることはないです。電気つけた時に夜バンって光るけど、急になんかふーんってこの闇が勝るようなことはないです。よく陰と陽みたいのがありますけど、光と闇が拮抗してるなんて私見たことないです。そんなもん、それこそ非科学的ですよ。だって光つけたらどんなちっちゃい光でも、どんなにその豆電球でも、その豆電球の周りは明るいですよ。光は闇に勝利するんですよ。闇は光に打ち勝てないんですよ。イエス・キリストは人の光であり、この世を全て作られた方であり、神であるんですよ。だからイエス・キリストは死とか闇の中にいる人々を救うことができるんですよ。それを私たちは信じてるんですよ。イザヤの9章の2節、闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。イエス・キリストのことです。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。同じイザヤの60章、1節と2節。起きよ、光を放て。あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いているからだ。見よ、闇が地を覆い、暗闇が諸国の民を覆っている。しかしあなたの上には主が輝き、その栄光があなたの上に現れる。イエス・キリストが私たちの光となって、その光は私たちの内側を照らして、私のどうしようもなさを明らかにしますが、それを補って、それを許すために私は来たんだって。その愛を持って私のこの凹んでる心を慰めてくれるんですよ。それ、だからこそ私は来たよって。だから、そのあなたを私は愛してるんだって。それがイエス・キリストですよ。それが神ですよ。6節、神から使わされたヨハネという人が現れた。この人は証のために来た。光について証しするためであり、すべての人が彼によって信じるためである。彼は光ではなかった。ただ光について証しするために来たのである。このヨハネというのは、この福音書を書いたヨハネではなくて、後で出てきますが、バプテスマのヨハネというふうに呼ばれる人です。これはまあ、この人に関してはまた詳しく、あと後々話すことができると思います。で、ヨハネはイエス・キリストを証ししたんだって。この荒野で叫ぶ声として神が使わしたんですよ。 イエス・キリストのことを証ししました。当時のその彼の時代にのそのユダヤ地方にしたいた人たちに対してイエスがキリストであるということをその伝えたんですよ。で、彼の証言というのはヨハネの一章にもありますけど、私たち今の時代に生きている者たちも彼の証言を通してイエスが確かにキリストだということを知ることもできるわけです。イエス・キリストが、そのキリスト救い主が来られるから、その備えて悔い改めようって、自分たちのその罪を、自分たちの心の内をもう一回見て、それを神の前にその許してくださいって言おうじゃないかって。で、救い主が来られた時にその罪を許していただけるからって。そうやってそのメッセージを語りました。でも、ヨハネは光じゃないって。多くの人たちがバプテスマのヨハネのところに集まってきました。バプテスマのヨハネってちょっと変わってるんですよ。ちょっとというか、すごく変わってるんですよ。ラクダの皮の衣を着て、アラノに住んでて、食べるものはイナゴとノミツ。友達になりたいですか？遠くからだったらちょっと見てみたい気はするけど、ああ、ちょっと話しかけるのは、ちょっとね。だけど、何千何万という人たちが集まってきたんですよ。彼の、その、メッセージを聞いて、彼の前に私罪をあるので、それを許していただきたいんだって、そのバプテスマを授けてくださいって、私やり直したいんですって。そうやってバプテスマの元に来たんですよ。だから多くの人たちがそのヨハネを通してその真理を知ったんですけど、でもこのヨハネは、バプテスマのヨハネは光、キリストじゃないよっていうことをはっきりと言ってるわけです。彼の生涯を通して、イエス・キリストという方を証ししたんですよ。イエスとのやりとりも。彼は最終的にそのヘロデという人に、ヘロデ・アンティパスという王様に捕らえられて処刑されますけど、それも含めてイエス・キリストを証ししたんですよ。全部が。9節。すべての人を照らす誠の光が世に来ようとしていた。誠の光なので、神ご自身、神の栄光をその表すんですよ。神がどのような方かということを明らかにする光ですよ。そして、神の正しさを表す光です。神という方がどれだけ正しいのか、どれだけ清い方なのかということを、イエス・キリストを通して、その、表されるわけです。そして、すべての人を照らすんだって。さっきも話しました。その、自分の貧しさ、心の貧しさとか、霊の貧しさとか、その、汚さとか、そんなのが全部あらわにされるって。と同時に、神のその愛とか恵みを明らかにしてくれるので、そこで救われるわけですよ。もし私自身のその悪いところだけをその照らす光だったら、私はやってられないです。自分の人生全力かけて神から逃げます。だって嫌だもん。自分が悪いってだけ言われて、お前はダメだとかって言われ続けるの嫌だもん。それぐらいだったらもう自分の好きなことしていけるよって言って、それ神に背を向けていきますよ。だけど、その私を愛しておられて、その私を変えて、その神の基準に従って歩めるようにしてあげるよっていう、その神が言ってくださるから、あ、そうなんですかって神の方に向き直ることができるわけですよ。イエス・キリストを通して、イエス・キリストが光として、イエス、神がどのような方なのか、私がどのようなものなのか、それを双方明らかにして、そして、それだったら私神のもとに行きたいというふうに、その、理解できるようにしてくださるんですよ。光は、被造物によって知られてるんだって。この世は、あ、ごめんなさい。すべての、誠の光が世に来ようとした。すべての人。で、その光っていうのは、言葉であり、そしてイエス・キリストのことですけど、それは、被造物全体によって知られてるんだということを、ローマで言ってます。これはパウロの言葉ですけど、神の見えない、目に見えない本質、すなわち神の永遠の力と神性は、つまりロゴスであったり、イエス・キリストであったりしますけど、は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。自然を見たらわかるって。さっきも言ったように。自然、科学が進めば進むほど、生物学的なこと、科学的なこと、いろんなことが分かれば分かるほど、こう、偶然できたとは考えられないんですよ。まあ、人によるかもしれないけど。少なくとも私には考えられないんですよ。で、一方で神が作ったって、それ意図して作ったっていうふうに、その考えた方が、私は理解しやすいんですよ。 神もまた、その、はっきりと認められるようになってるって。だけど、10節と11節、この方はもともと、元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方は、ご自分の国に来られたのに、この場合はイスラエルですね。ご自分の民、イスラエルの民、ユダヤ人は受け入れなかった。世は知らないって、世っていうのは全ての人ですよ。ご自分の国っていうのはイスラエルであったり、そのイスラエルの民ですよ。世は知らないんだって。光に背を向けて生きてるからですよ。好んで光を避けてたんですよ。闇に潜ってたんですよ。さっきも言ったように、自分のその汚さとかを見るのが嫌だから。その行いが悪いからだというふうに言ってます。ヨハネの3章の20節に。また、1ヶ月後ぐらいに学びますけど。そしてエペソでは、そのこの世にあって望みもなく神のない人たちだったって。だから知らないんだって。この光のことを。また、ご自分の国、ご自分の民は、そのキリストを受け入れないって。イエス・キリストはそのイスラエル人として、ユダヤ人として生まれましたよ。で、そのイスラエルの民にご自分を明らかにしたんだけど、彼らは今度は受け入れなかったんですよ。光、キリストについて知ってたんですよ。キリストという方が来られるということを知ってたんですよ。だけど彼らは意図して受け入れなかったんですよ。理由は同じですよ。その行いが悪いからです。受け入れたくないんですよ。すべての被造物は光、神、イエス・キリスト、作った方を知ってるのに、知らないのは人間だけだったりするんですよ。旧約聖書の中にロバが口を聞いた話があるんですけど、動物だって知ってるんですよ。神がすべてを作ったってこと。だけど、それを知らなかったり、それを知ってたりするのは人間だけですよ。神は人間だけに、この作られたすべての中で、人間だけに自由意志を与えたんですよ。私たちにこの自由意志があるから、神を信じることも、神を信じないこともできるんですよ。だから神のその私たちに与えた自由意志っていうのは完璧です。なぜならその神すらも否定することができるから。それぐらい私たちに完璧な自由意志を与えたんですよ。なぜ自由意志を与えたのか。他の動物にはないんですよ。この自由意志は。でも人にだけ与えられてるんですよ。だからこれもまたその進化論とかもその否定するんですけど、人間だけ特別なんですよ。神が特別に人間を人間として作ったんですよ。なぜ？エデンの園に一本の木だけ、他におそらく何百万本ってあったんですよ。そのフルーツがなる木が、何からどの木から取ってもどれだけ食べてもいいよって。だけど一本だけね、この一本の木になる実だけは取って食べちゃダメだよって言いました、神が。自由意志です。そんなん作んなければいいじゃんって。あ、リンゴじゃないですよ、最初の。話戻ってくるわけじゃないですよ。その、リンゴではなくて、その善悪を知る知識の木の実っていうふうに言われてるんですけど。で、なんでその善悪を知る知識の木っていうふうに言ってるかっていうと、自分で善悪を決めるからです。神がそれがダメだって言ってるのに、いや食べたいって言って、それが正しいっていうふうに自分で善悪を決めちゃう木だから、そういう名前がついてるんですよ。あれがなかったら、アダムとエバは罪を犯さずに、その全ての人類はハッピーだったんじゃないかって。だから、神があんなん木作んなきゃ、一本とかそんなの作んなきゃ置かなきゃよかったのに。イコール、自由意志が与えられなければよかったのにってなっちゃうんですよ。よく話しますけど、妻に私となんで結婚してくれたのって聞いて、いやー選択肢がなかったからって言われたら、私は愛されてる気はしないっすよ。選択できるから自分の自由意志でその私を選んでくれた、私が選んだからその自分が自分の妻のことを愛してるというふうに言えるんですよ。他に選択肢がないんであれば、自由意志を働かせる余地がないんだったら、その人のことを愛するってことはできないんですよ。何かが好きなのは、なんで好きかって言えると、他にも自分の時間とか、自分の労力とか、自分のお金とかを使うことができるんだけど、選択肢はあるんだけど、自分の選んだものに使うんですよ。それが好きだからです。 人であって、物であって、趣味であって、仕事であって、いろんなところで私たち選んでるんですよ。自由意志があるってことは、私たちがその選ぶものを愛するという、その特権が与えられてるんですよ。神は人間だけにこの自由意志を与えました。なぜか。神が私たちのことを愛しておられるように、私たちにも、私たちも神を愛してほしいんですよ。神がどれだけ私のことを愛しているかということを知って、イエス・キリストを通して。こんなに愛してくださっている、こんなによくしてくださっている方であれば、私もこの方を知ってこの人を愛したいという、その思い、この余地を、私の意志を働かせて、ロボットじゃなくて、2026年4月19日に、千尋は私を愛するようになるスイッチがあったら、もうどうしようもないじゃないですか。私自分の自由意志で神を選ぶことができないということは、私神を愛せないんですよ。それは愛と呼ばないですよ。自分のなんかね、思いのある人にスイッチがあって、そのスイッチを私が押すことができたら、その人がもう嫌おうがなしに私のことを愛してくれるといいのにな。若い時には思ってたかな。そんなんスイッチあったら、その人はもうロボットですよ。いろんな人たちがいるのに、私よりもはるかに仕事ができて、私よりもはるかに経験があって、私よりもはるかにそのイケメンがいっぱいいるのに、私のことを選んでくださったふっこさん、ありがとうございます。その愛というのは選択の先にあるんですよ。選択できるから、自由意志を働かせられるから愛するんです。愛があるんですよ。神はこのすべてを作られた神は、さっきも言ったように多くのもの、大きなものもちっちゃいものも全部作られた神が、このすべてを治めておられる神が、私と私を愛して、個人的に皆さんを個人的に愛して、私たちが個人的に神を愛するというこの個人的な関係を望んでおられるんですよ。12節と13節最後。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。その名を信じた。その名というのはイエスです。イエスという名前はヘブライ語でイエシュアって言いますけど、イエシュアというのはその意味があって、それは神は救いとか、神は救ってくださるという意味です。だから神が私たちを救ってくださるんだという、そのイエスという名前を信じたんだったら、その人は神の子供とされる特権をお与えになったって。だから神と愛し合うっていうのは、なんか夫婦の関係ではなくて、父と子としての関係なんですよ。皆さんのお父さんがどんな人だったかはわかりません。でも皆さんのお父さんは素晴らしいお父さんだと思います。そうじゃないかもしれませんけど。私は私で自分の父親のことを尊敬してました。で、好きです。だけど、私の父親よりも神ははるかに素晴らしい方です。残念ながら、そのすべての私もそうですけど、私も父親として完璧ではないです。でも神は完璧なんですよ。どれだけ自分の父親がその不完全でも、どれだけ自分の中で完璧だったとしても、神という方は、神が私たちのお父さんとして、父親として、関係をその持ってくださるときには、もう誰にも比べられないぐらい完璧なお父さんとして、私を子供として扱ってくれるんですよ。よくしてくださらないはずがないですよ。ガラテヤの4章の6節。そしてあなた方は子であるがゆえに、神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わせてくださいました。アバっていうのはヘブライ語でお父さんって意味です。だからこの関係、神と神イエス・キリストを信じました。そしたら神がその私を子供として扱ってくださって、神が私のお父さんとしてその愛し合うという関係をその始めますよって。父親だったらわかると思いますよ。母親だったらわかると思いますよ。自分の子供を愛してるんであれば、無条件ですよ。子供だから愛してるんですよ。子供が、お父様、本日はお日柄もよく見る。そんななんか、私によくしてくれるから子供を愛そうとするんじゃないんですよ。 自分の周りの小さい子供たち見てたら、その時にその不正本能とか母性本能とかがね、働いて愛そうとしたり、よくしてあげようとするっていう、それでわかるじゃないですか。で、私たちが何か素晴らしいから、愛するのに値するみたいな、そんな素晴らしいことをするから、そういう生き方をしてるから、神が父親として私を愛するんじゃないんですよ。イエス・キリストを信じて子供としてくださったから、もう無条件でそこで私は愛されるんですよ。で、そんなことってあるのっていう、この実感というのは、ここにある、その巫女の御霊、その聖霊と言われる、そのイエス・キリストの霊、神の霊が私たちのイエス・キリストを信じたら内側に与えられるんだって。そしたらその霊が私のうちでこのリアリティを、現実味を味わわせてくださるんですよ。あ、確かに神は私を子供として扱ってくださって、確かにお父さんとしてそのこの関係を喜んでくださってるんだということを理解させてくださるんですよ。子供だから与えてくれるんですよ。そのリアリティを聖霊を通して。そしてただ神によって生まれたんだって。私たちが頑張ったから、その貧困法制に行きますとか、私たちがその、願って、お願いしますって、そのずっと祈り続けたから、求め続けたからではなく、ただ、神によって、神の恵みによるんだって。エペソの2章の8節、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からのプレゼント、賜物ですって。恵みというのは、良いものを受ける資格や、ふさわしさや、価値や、似つかわしさのないものに、神が良いものを与えてくださるということです。神が全部始めてくれたんですよ。この全部を作って、その中で私たちを作って、私たちにその、光を与えてくださって、自分の内側を見させてくださって、うわ、どうにかなんないかなって、イエス・キリストを教えてくださって、そうやってここにいるわけですよ、私たちみんな。これ全部神の恵みだって。私たちが何かしたからじゃないって、頑張りじゃないって。ただ、神の恵みによって、信仰っていうのは信じることによって救われるんだって。良いことを行うことによって救われるんじゃなくて、信じることで救われるんですよ。行いっていうのはその後についてきます。こんなにも良くしてくださったんだったら、じゃあ私、神に対してこうやっていきたいっていう、その欲求が生まれるから、だから良い行いが生まれるんですよ。良い行いをしないといけないから、良い行いをするんでは大変です。思いがないから。でも、神の愛を知って、イエス・キリストの愛を知ったら、その行いは必ず伴います。イエス・キリストという方、ロゴス、言葉、神の本質、その御心、力を完全に表された方です。この方を受け入れる、この方を信じるのであれば、その瞬間から、神の子供として、その神の家族に迎え入れられます。そして神がお父さんとして、完璧なお父さんとして、そして私を子供として扱ってくれるんですよ。この方が私のために、私たち一人一人のために使わされているということを覚えていられますように。イエス・キリストという方は私たちが信じているど真ん中ですよ。この方を信じてるんですよ。このイエス・キリストについて、ますます聞いて、ますます確信を持って信じることができますように祈ります。天のお父さん、あなたの愛の広さ、長さ、高さ、深さが、まだまだどれほどなのか、私には理解できません。この宇宙のすべてを作ったあなたが、大きいものも、ものすごく小さいものも、すべてを作ったあなたが、あなたの御子であるイエス・キリストを私に与えてくださるほどに愛しておられるなんて、こんなちっぽけなものをなぜって、あなたの愛を本当に理解しようとしても理解できないくらい、あなたの私に対する、私たち一人一人に対する愛は大きいものがあります。大きいものです。そのことありがとうございます。どうぞますます御言葉を通して、聖書を通して、あなたを知ることができますように、毎日の生活を通してあなたの愛や、あなたの憐れみや、あなたの恵みを知ることができますように、体験を通しても知ることができますように、私たち一人一人を祝福してください。 イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。